先週は私が夏休みをいただきまして、週報に書きましたように実家に帰りました。ここから高速で、最短で3時間ぐらいの距離で帰りました。両親の話を聞くと、またコロナが流行って出ているということで、喉が痛くなるのが特徴だそうです。その関係で、関係もか、アジア学院サンデーが今日当日であったんですが、先週水曜日だったか火曜日だったか、担当者から連絡があって、学内でそれが広まっていると。で、来る予定になっている4人は、大丈夫なんですけど、大事を図って、今回は変更、そして30日に予定、また今週アジア学院の様子を見て連絡をして、それを承諾して30日という順番、日程になりましたので、ご了承ください。今日のところは女性の働きというふうに出てきています。なんで女性なのかと思いますが、今日の箇所で女性の名前が出てきているからです。8章の1節から3節まで、女性の、12人というのは男性ですけども、その他全員女性が出てきているのです。女性というのは、その時代によって、社会的立場、受け止め方が変わっていっているんですね。で、今現在の私の日本等において、女性の社会進出の機会が増えているのです。今の東京都知事も女性になっています。海外では以前イギリスだったでしょうか、サッチャー首相、鉄の女というふうにも言われていましたけども、女性がなっていたのです。女性を超えて、白人と黒人という人種差別が国によって、あったのですけれども、今はどっちかというとクローズアップされているのは性別で差別されることが問題となって、ニュース等で取り上げられるのです。体、外見は男性だけども内面が女性の人もいるのですし、体、外面はその反対で女性で内面が男性という人、またその揺れ動くという人もいるみたいですね。中身は男に変わったり女に変わったり、自分ではコントロールできないという人もいて、私が九州にいた頃、そういう牧師がいて講演をしていました。揺れ動くそうです。牧師の中でも教団の中でも、外面が女性で内面が男で、牧師になって等身大出身で結婚して一緒に牧会している教会もあったりします。性別というものは選ぶことが私たちはできません。男に生まれたい、女に生まれたい、また内面もやはり選ぶことができない生まれつきのものです。教会の歴史においては聖職者、神父というのは男性に限られていました。女性はそういうのにつけずに修道女というふうに呼ばれていて、マザーテレサも女性修道女、いくら頑張っても神父にはなれないのです。このように教会では 男性が有利に見えてしまうところがあります。確かに聖書の福音書に出てきている十二使徒柱たちはみんな男なのです。あと、使徒言行録に出てきますが、ステファノという石打ちの刑にあった人は、男性で羊という立場でした。信仰の偉人、モーセとかアブラハムとかイサク・ヤコブもみんな女でなくて男性です。イエス様も男性という性別で使わされてきたのであります。神様は性別男女かというと、作られたものではなく創造主なので、それ別次元と捉えます。教会の歴史において女性で周りの人を惑わす人がいたら、あれは魔女だというふうに呼ばれて、宗教裁判も行われたことがあったと言います。時代によって教会の言うことは絶対的で、女性は聖職者に立てつくべきではないとされていたのです。カトリック教会というのは、形式、伝統をすごく重んじる部分があります。そこにおいて聖職者は皆男性です。しかし、プロテスタント教会は、伝統というよりも聖書により中立であろうとして、例えば万人祭司というのを唱えたりしますし、女性の牧師、聖職者を認めているのです。私が牧師になるための、神学校に通った時に女性は結構いたのです。韓国人、外国人といったら韓国人しかいませんでしたが、韓国人の女性もそれなりにいたのであります。このように使わされてきた神様、イエス・キリストは出会う人を差別なさいませんでした。罪人と言われている徴税人やそういう人たちをも差別なさいませんでした。イエス様が選ばれ、しかしイエス様が選ばれ、伝道についていた中心は男性によって主に伝道が進められていた。男性中心のように一見見えていました。当時のユダヤ社会というのは、女性は男性の陰で生きていればいい、公の場に裁判とかに出てはならないとされていました。しかしイエス様の伝道、12人とイエス様13人で伝道していたわけではなかったのです。他の弟子たちがいて、その中に女性たちが大勢いたというふうになっています。これは女性も公の場に出てくる珍しい一団であったでしょう。女性の働きがイエス一行にはあったのです。そういうことが今日の8章1から3に書かれていますが、それは私たちに今何を教えようとしているのかを見て行きたいと思うのです。今日の箇所の前には罪深い女というのが出てきています。イエス様があるファリサイ派の家に食事に招かれて、その時に罪深いとされている女がイエス様に近づき、足元に香油を塗ってあげたのです。そこはファリサイ派の家だったので、ファリサイ派の人々は、この女はというふうに責めたのです。 しかしイエス様はこの女を差別なさいませんでした。あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救ったと言われて、この罪深いと言われていた、まあ、本人もそう思っていたでしょうが、まあ、差別しなかった、救ったというふうに書いてあります。そしてこの香油を塗ってあげた女というのは、そうすることでイエス様に感謝とか愛を示した、進んでした行為だったのです。このようにイエス様により差別されず受け入れられ、癒された、そういう女たちが他にも多くいたそうなのです。そういう彼女たちは進んで感謝を持って、愛を持って、イエス様一行伝道一団を経済的に支えたとあります。持ち物を互いに出し合った。持ち物というのは金銭的なものもそうですし、食事とかも含まれると思います。そしてイエス様の一行の旅に同行したのです。期間は分かりませんが、ついて行ったのです。そういうイエス様一行の様子、イエス様十二使徒プラス弟子たち、その中に多くの女性が支えていた、その光景が今日の箇所に描かれています。まあ、イエス・キリストは旅をしながら、私による神の国が近づいたと言って述べ伝えていきました。まあ、この時イエス様は十字架にかかっていなかったのです。イエス様は私による神の国が近づいたと述べ伝えていたのです。そして素晴らしい神の国についての話と奇跡も行っていた。そして、その従う女たちはいろいろな面でイエス様たちを支えていた。食事の世話もしただろうと思うのです。そういう女たちの支えている中にマグダラのマリアがいたというふうにあります。この聖書にはこのマリアがイエス様を支える個人名の一番目に挙げられております。彼女はかつて、悪霊に取り憑かれていたのでありました。七つというふうにあるので、かつては理性感情が混乱状態であったのです。しかしこのおそらく人から避けられていたかもしれません。イエス様はこの女性を差別されず受け入れ癒してあげた。でこのマグダラのマリアは感謝を持って愛を持ってイエス様たちを支えていったのでした。このマグダラのマリアは女性たちの中で影響力のあった人物だと思われます。なので第一番目に個人名として挙げられていたのでしょう。まあ、彼女はイエス・キリストの死からの復活の初めの目撃者となったのでした。今の私たち教会、まあ、日本の教会の男女比率というのは、まあ、女性の方が高い傾向が多いのです。まあ、今まで私が赴任してきた各教会も女性の方が多かったのであります。教会によっては女性だけの役員というところもあって、私もそこを経験しました。まあ、大きい教会でいうと婦人会とか婦人会長というのがいて、まあ、婦人会会合が月1回あったりして、今度はどういう奉仕をしようかとか、どこに行こうか というのをしていました。また月1回の婦人会の会合では、信徒の友を呼んで、牧師がそこから奨励をし、女性が各自意見を言い合い、その後に昼食を共にするというところもあるのです。まあ、教会で男性は壮年会というのもあって活動するんですけれども、まあ、教会では壮年会よりも婦人会の方が奉仕をしているという感じがします。まあ、婦人会というのが教会の中で大きな力となる傾向があるのです。まあ、今は、まあ、高齢化の問題もあって、婦人会が前のような大きな働きができないというところも増えてきているようです。女性が教会内で大きな影響力を発揮していく例は私自身多く見てきました。まあ、教会によっては家庭集会というものを持つことがあります。そこでは女性が主に食事の提供をしていました。しかし、マイナスの面も見て、私自身見てきました。ある大きな教会では、牧師二人体制というのもあるのです。牧師と副牧師という二人体制の教会で、その二人の牧師、副牧師がうまく互いにやっていく場合もあるんですけども、人間なんで、関係が悪化するということも現実あるのです。で、中でも一番厄介となって聞いたりするのは、副牧師と相手の牧師の夫人との関係が悪くなると、大変厳しい状況となってしまいます。男と男の争い、関係が悪くなるよりも、教会内で男と女のと、その関係が悪くなると、厳しくなるってことが起こるのです。まあ、旧約聖書にもそういう女性の話が出てきます。創世記にはアブラハムと妻のサラが出てきます。サラは、奴隷女ハガルとの仲が悪くなると、男であるアブラハムはそれに振り回されている姿があります。さて、教会内で副牧師と相手の牧師の夫人との関係が悪くなると、主任牧師はそれに振り回されてしまうということが実際にあるのです。まああれですけど、牧師夫人が副牧師の悪口を言って、もううるさくてかなわないっていう場合も、人間だから怒ってしまうのです。またある教会ですけども、ある牧師は教会内で発言力を持つことがあったとしても、家庭に入れば妻の言いなりみたいになってしまうということも、私自身近くで見たことがあります。また大きな教会では、婦人会の会長と牧師夫人という女同士対立することも、起こり得るのです。そういうところに男性が入る隙間は、あんまりないのです。旧約聖書の創世記にヨセフという人物がいます。ヨセフははじめ主人であるポティファルとうまくやっていたんですけども、ポティファルの妻をあることで怒らせてしまい、相手方の妻から嘘をつかれて牢屋に2年間入れられてしまった物語があります。このように聖書の例を見ても、女性の影響力というのは、実際起こっている大きいことがあります。以前私が読んだ本で、名前はわかりませんが、脳内革命だったかどうだか覚えていませんが、 男性が女性に勝るのは一時的な瞬発力だけだっていうのを書いたって見た覚えがあります。女性の方が包容力、忍耐力など優れているとその本にあったのです。まあ、確かに女性は出産をして子育てをします。10ヶ月の間身ごもり出産し、その後の子育てをするというのはある程度の力がないと難しいことでしょう。一人の女性が子供を何人も出産し子育てをするという場合もあるのです。進化論を唱えたダーウィンというのがいますという人がいますが、その妻は子供が10人いたと言います。まあ、私自身ある教会の牧師をしていた時、ちょっと混乱している女の人が教会に来て助けを求めてきて、でそこで混乱してしまったんですね。しまいには近所通報もあって彼女は警察署に連れて行かれました。で私もなんか証人として警察署に行ったんですけども、警察署の駐車場でその女性が混乱して警察官が何人もいたのに止めることができない、下手に手を出せないってこともあるので、まあ、傍観している警察が傍観していました。このように女性というのはいろいろな面で力があるというにも言えてしまうのです。さて、マグダラのマリアというのが今日の箇所の個人名の筆頭に挙げられていました。さて次に出てくるのはヘロデの家令クザの妻ヨハナというふうな女性が出てきています。ヘロデというのは洗礼者ヨハネの首を取ったヘロデで、その羊の妻がいた。ヘロデの羊というのは位の高い身分だったのです。でその妻もイエス様一行に従って支えていました。彼女がマグダラのマリアの次に挙げられている女性です。まあ、彼女は裕福だったと普通に考えられます。ですから彼女も金銭的なもの、またその彼女もイエス様に癒され助けられて感謝愛から奉仕し支えていたと言えます。まあ、3番目にスサンナというふうにあります。まあ、これは、まあ、よくはどういう人か分かっていませんが、彼女も3人目に挙げられているので影響力が何かしらあったようなのです。そしてその他多くの婦人たちも一緒であったとあります。まあ、3人だけが影響力が強かっただけ、その多くの婦人たちも影響力があったと、まあ、想像するのです。女性たちがそのように支えていました。もしかしたら今日の前の歌詞に出てくるイエス様の足に香油を塗ってた女もイエス様に癒されて助けられこの一行に加わったのかもしれません。まあ、それは分かりません。まあ、この当時のユダヤ社会というのは女性よりも男性が優位な社会でありました。まあ、人たちは男性でしたけれども、イエス様が十字架にかかられた時、その男たちの多くが逃げていって散らばっていたのです。イエス様の受難を見守っていた多くが婦人たちとか女たちであったとありました。またイエス様の死後、その遺体に香油を塗ろうとしたのも女性が出てきています。まあ、このようにイエス様一行に 女性たちが大きな働きをして支えていた現実があるのです。まあ、イエス様は神の国、ご自分による神の国が来ると伝えていました。そこでは男性も女性も差別はされず、ありのままが受け入れられ、それぞれ性別関係なくその人にその人なりの居場所も与え、その人なりの使命とか責任を与えるのです。そして誰もが主に助けられ救われて、神に仕えるものとなっていきます。このルカ福音書というのは、男性の物語とか例えだけが出ているのではなくて、女性の物語や例えも、まあ、公平に出ているのです。洗礼者ヨハネの父親であるザカリアだけでなく、妻のエリサベトの話、またイエス様の例え話、男性と女性の例え話もよくルカには出てきます。男も女も性別関係なくイエス様に癒され、罪の許しを受け、救いの恵みを与えられ、それに生かされ、それぞれが主に仕える人とされていくのです。私は女性だから、男のようにイエス様の恵みを受けられないというのではなかったのです。ありません。性別は違ったとしても、イエス様は、差別をされないのです。今日ここに出てくる、女性たちは、マグダラのマリア、ヨハナ、サンナ、いろいろいますけども、みんな背景が違います。しかし皆がイエス様に仕えていました。それぞれ女性たちはイエス様に出会う前は、その人なりの悩みがあり、自分ではどうすることもできない問題がありました。しかしイエス様に出会い、助けられ、彼女たちは自分の持っているものを持って、主に仕える歩みを送っています。まあ、女性であって、婦人であって家庭があれば、一時的にそれを放棄し、家族よりもイエス様、神様を優先してこの旅に仕え同伴していったのです。それは進んで感謝愛からそうしていたのでした。まあ、そのような犠牲というのは女性だけではありません。男性もそうです。十二使徒もイエス様に出会って、彼らは仕事や家族などいろいろなものを後にしてついてきていた。イエス様一行は女性も男性も皆が同じように主に助けられ、自分の持っているものを持って仕えていた。まあ、そういう集団がイエス様一行だったのです。今の私たちの時代、まあ、最近性別の差別問題が取り上げられています。外面、体は男で内面が女性、まあ、その反対、まあ、これをトランスジェンダーの問題というそうです。まあ、そういう今ニュースが出ています。まあ、しかしそういう人を差別する人も実際いろいろいるのも現実なのです。まあ、それで最近、外面は男で内面が女性の芸能人が自死してしまった例があったばっかりなのです。実際に性別でちょっと問題を持っている人がいたら、抽象する人も現実いるそうなのです。しかし、イエス様というのは、ありのままの私たちをみんな受け入れていってくださいます。 たとえ人が避けるような人がいても、人が避けるような背景を持っている人がいても、イエス様は、まあ、この時代当時もそうだったです、その人を受け入れ、その人の信仰、恵みによって、ご自分の恵みによって救ってくださり、その人に居場所を、奉仕する場所をちゃんと与えてくださるのです。私たちは皆性別関係なくイエス様による救いをいただくと、救われると聖霊がその人のうちに住むようになります。そして聖霊によってその人は、私たちは神様のために生きることを喜ぶように整えられていくのです。喜んで神様のために生きる、神様に仕える、奉仕する、与える、それが生きがいになるように聖霊によってもう形作られていくのです。今日出てきた3人の個人名、女たちの名がありました、今の時代で当てはめて適用を考えると、3人の女性たちはそれぞれの痛みの経験があったと思うのです。イエス様はどんな背景の人をも受け入れて、ご自分に仕える人としてくださいます。人が抽象したりするかもしれません。あの人は罪深い、今日の歌詞の前にもありました。あの人はああいう背景を持っている、こういうことをしている、今もしているとか、人が受け入れたくないような人でもイエス様は違うということです。受け入れ、使える人、それを生きがいとする人として形作って、神様が作ってくださいます。こういうことはこの世の基準からして一見珍しい光景、集団と見えてしまうことかもしれません。私たちもそれぞれの痛みの経験があります。こういう痛み、苦労してきた、もがいてきた、葛藤もしてきた、それぞれが痛みの経験があると思います。またそれぞれ情熱を持つ分野もあると思います。今日の NHK のニュースを見てみると、国際数学オリンピックの高校生の話が出てきました。である高校3年生の男性は、数学を解くことで満たされると言っていました。そういう情熱は私にもはないんですけども、人間みんなそれぞれ情熱を持つ分野というものがあります。個性、性格もみんな違います。内向的な人とは外向的な人とか、いろいろな人がいるのです。そのすべてをイエス様が受け入れ、その人として主に仕える人として言ってくださるのです。そして私たちの痛みの経験がありますけども、それを無駄にはなさらないということも起こってくるのです。そのようなイエス様を中心と知った群れは、今も今日の教会の姿として存続し続けているのです。では最後に、2節の後半から3節をお読みしたいと思います。7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの枯れ草の妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたと、後半部分、今日の歌詞の後の方になります。私たちは背景がみんな違いますが、イエス様により主に仕える、与えるものと、喜んでそうするものとされるのをされております。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストによるの救いを私たちは受けると、喜んで進んで主に仕えるよう整えられ、 生きがいとなってゆきます。私たちをふさわしく助け、強め、用い、助けていってください。イエス様の十字架により罪、過去、現在、未来が許され、キリストイエスの義が与えられ生かされることを覚えます。聖霊によって示されるいろいろな罪を許してください。聖霊によって私たちは神を主とする礼拝者として生き、あなたの神の意図された自分人生を歩むことができますよう、いろいろ教え、助け、捉え、導いて続けてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らし導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。